おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
いよいよ50年前のそのポイントに、ノンフィクション作家ドニー・アイカーはつくわけであります。日記とか出来事、時系列で追っていきますと、ディアトロフで遭難した9人のウラル工科大学の学生さんたちは、1959年の2月1日に、出発するんですけども、その前日にたった一人だけユーリ・ユーリンさんという方が腹痛、お腹が痛くなり、町に近い木材伐採所があるところでトラックがちょうど引き返すのがあるんで、それに乗せてもらうということで、このユーリさんは9人を見送るわけであります。
はい。
まあ不思議なもんですね。その9人が、うん、次の次の日には全員死亡してたわけでありますから。1959年2月1日、ホラチャフリ山の標高1079メートル地点に9人がテントを設営。その深夜、全員テントの外で死亡。作家であるドニー・アイカーは50年前のその日をたどりながら、この峠のルポを書き続けるわけであります。
はい。
ありとあらゆるとんでもないことが考えられたんですが、一つ当時からよく言われたのは、満士族という雪山に住んでいる原住民の人たちが物品を強奪するために襲撃したのではないかということで、この満士族の親方に会ったりするんですよ、
うん、
ところがものすごくのどかな原住民で、金品を奪うような山岳民族じゃないんですね、
うん。
しかも決定的な物的証拠ですけど、テントを切り裂いたのは外ではなく内からでありますからね。次に娘2人がいて青年7人、深夜娘の取り合いかなんか起こったのではないか、死をかけての戦いまで発展したのではない。ところがその直前に書いた日記をたどっても、ものすごく彼ら真面目で清潔な青年なんでありますね。
はい。
ドニーは調べるほどこの死んだ9人の若者が好きになるんでありますな。ドニーは50年後同じ旅程、旅の日程をたどりながら考えられる真相を一つずつ消していくんです。そして遭難する昼間まで撮った写真が残されてる、
うん、
その中にですね、専門家が疑問を抱いた一枚がある。マンドリンが得意なゲオルギーのフィルムなんですが、真っ黒な闇に光の玉がいくつも鉱石跡を引いて飛んでるんです。黒い画面に火の玉が走ってるんです。
はい。
この一枚、軍事技術の秘密実態を彼らが目撃、その一枚を撮ったのではないかという。
はい。
で、秘密にしとくために彼らは死ぬというような目にあったのではないかと。これ私もここのところすごい興味深く読んだんですが、あれですね、引っ掛けでしたね。
え？
ドニーさん、これものすごくこれ徹底して調べるんですよ、この一枚を。
はい。
その写真が撮れるかどうかっていうので、自分で現地行ってやってみるんですね。
はい。
全く同じものが露出のミスでシャッターを押せば何枚も誰でも撮れるということで、ただのミスだったという。
自然現象ではなかった。
はい。
カメラ上のミス。
そう。そういうのがやたらこの手の事件が起きると重大視されるじゃないですか。
はい。
それはミスだったということだったんですよね。どうです？
何なんだろう。映画にしたいですよね。
そうなのよ。
なんでしないんでしょうかね、ハリウッド。
これね、よく似た設定のドラマに出演したことがあるんだ。
何ですか？
リバース。
あ、はい、はいはい、
似てるでしょ。
藤原竜也さんの、
はいはいはい、
ド
ラマですよね。
あれも すごくラスト行くまで気持ち悪い感じなんですよね、
うん、でも知ると意外と簡単だったでしょ。あの番組ちょっと申し訳ないやりながら思ったのは、めんどくさい。
なんで
もうさ、誰にも喋らないでくださいばっかりでさ。
ああ、そうか。
俺も特に警戒されてさ、必ず稽古とかリハが終わるために誰も喋らないでくださいって言われて。
あれも吹 機の中出てったりするんですよね。そうそうですよね。
だからこのディアトロフ事件によく似てるのよ。そういうのもあったからなおさらこの事件は読みながらしょうもないところで落としたら許さないぞとかって思ったんですが、
はい、
かなさん、
はい、
この作家の推理ですけども犯人は見つかります。
あ、解決するんですか。
この作家の考え方によって、
はい、
この事件にスーッと一本見えます。それが真相かどうかはわからないまでも、これがね、皆さん、あっと驚きますよ。はっきり言いましょうか。リバースより面白い。というわけでございまして、さあ、年末忙しいけど聞くぞ、三枚おろし。50年前の遭難事件の真相を追います。ディアトロフ峠事件の真相。それが、来週ということでございます。